で商品開発でですね、これはあの資料をお配りしてないですけれども、あの、まあ、バックエンド商品ね、塾形式、それ、まあ、塾とかそういう研修、あの連続プログラムですよね、であったり、その会員制度、それからあとは、まあ、大型のイベント企画で、いろんな方のお手伝いをしてきたんですけれども、あ、そうだ、そう、法人のこれ載せてないね、ニフティさんとかあの、スタヤさんとかね。でバックエンドっていうのはその企画にもよるんですけども、この塾研修プログラムっていうものと、あとは会員制度っていうものと、あとは大型のイベント企画っていうことになります。その大型のイベント企画の場合は、あの例えば会費が、例えば仮に1万円だとしても、1000人2000人集まればそれでもう1000万2000万になるので、そのスケールメリットですよね。で、ですね、ちょっと用意できているのはこの2つのプログラムということですけども、ですね、まあ、僕一番多いのがこの塾とか研修プログラムなんですよね。3回講座、6回講座、半年講座、1年講座、3ヶ月講座、まあそういうやつですよね。でこれね、整理して分かったんですけども、あの両貫流の場合はですよ、塾とか研修プログラムっていうのはこれね、ミッション型で、あ、これ写真撮ってもらっていいですよ。そので、あの会員制度っていうのはビジョン型の商品っていうことなんですよね。これあくまでも両貫流プロデュースで言えばっていうことですよ。これあの、いや他の方はどうやってるか僕は知らないんだけれども、でも大体ね、コンサルタントとか、こういう商品実際に自分でももう作ってる人にこの話すると、ほう、なるほどっていう、こう驚いてますけどね。でじゃあまずこっちのミッション型の方からいきますけれども、あ、実はね、この質問のプロセスの中で5番目だけが違うんですよ。それ途中まで同じです。まず今日も言ってましたけれども、アウトカムの明確化、その売上とか収入これだけ出さないといけないとか、そのこの2年でここまで持ってきたいとか、そのそれぞれの、あの理想のゴール、あるいはあの必達目標ね、マスト目標あったりしますよね。まあ、とにかくまずそれを明確にします。でもちろんその細かく言うと優先順位の設定をしたりとかですね、するんですけども、まずここからですね。それで、次が最重要顧客は誰かっていうことで、その ABC 客あるいは S 客っていうのを明確化します。でここは、まあ、あの何回もいつも言ってますけどね、具体的に名前出すっていうことを、具体的にもう事業ある程度やってる方だったら、あの売上の数字出すっていうことです。それで、売上が高い顧客、経済視点というのと、スイッチが入る顧客、売上度外視点をね、勘定視点っていうのを出します。からあとは自分の未来のビジョンから見て、未来視点から見て何をすべきかっていうことですね。でそれらを含めて最重要顧客っていうのを、まあ大体ね、大体3人ぐらいでいいです。設定としては1人でもいいですしね、5人10人でもいいですけど、あの顧客数がどんなに多くっても、まあ、基本的には10人ぐらいのピックアップでいいです。なんでかっていうと、あんまりね、そのね、脳が追っかけられないですね、10人以上、でサンタさんの場合だったら2人ですよね。2人明確化されましたよね。
ちょっと増えつつありますけど、
増えつつありますね、はい、で西田さんだったらおかみさん何人います？
5人
5人、5人でいいです、はい、これが大事になります。 ランちゃんだったら
最初顧客の人数ですか。2人と思ってたけどちょっと増えそうです。
あ、そうですよね、そうでしたよね。だから人数は別に少なくても多くてもどっちでも構わないです。大事なのは、あ、ちょっと答え言わない、まあ誰に聞いてもいいですけども、大事なのはどうですか。
魂のスイッチが入るから。
その通り、大事なのはそれです。で、じゃあ3番目に、じゃあその人にとっての価値が何なのかですね。でより細かい質問はどうやってみんなに提供しようか、要はあるので、それをまたウェブにねアップしましょうね。ちょっとだけ言いますと、この喋ると長くなるから、ですね、要はこの質問なんですけども、まあ、いくつかちょっと喋りましたらこういうことなんです。まずですね、その最重要顧客が、ね、夜も眠れないほど不安に思っていることって何なのか、それからその最重要顧客がぜひそれ欲しいって思うものって何なのか、まあ、要はニーズとモンツなんですけども、ニーズとモンツって言っても夜さっぱりピンとこないんで、質問に表すとそういう質問になります。それからその顧客の3年後あるいは10年後を考えた場合に、その幸せな未来ってどういう状態なのかですね。でどういうことかというと、最重顧客にとっての価値は何かっていうとね、よく子供で例え話してるんですけども、じゃあ子供にとっての価値って何か、子供にとっての幸せって何かって言ったら、お菓子とかね、遊園地とかだったりするんですよ。じゃあお菓子与えて遊園地ばっかり連れてったら、子供にとっては本当に幸せかって言ったらそうとは限らないんですよ。だからその時に、その子にとって3年後10年後考えたら何がその子にとっての幸せなのかって考えるんです。そしたら例えば、まあ、その子の年齢とか性格にもよりますけれども、将来のことを考えたら、何か一つの物事に集中して、耐えるというかね、やり遂げるというかね、それを子どもの頃に経験しといた方がいいなって、まあ、仮に思うとするじゃないですか。そしたら、例えば、分かるんですけど、空手教室行ったり水泳教室行ったり、なんかこうね、そういうのに連れていくかもしれません。あるいはその親子で、スキンシップとかね、その関係性を持てるのはこの小さい頃だけだと、小学生の時だけだと、あるいはね、その3歳までだとね、だからその10代中学高校になったら思春期になるし、ね、親離れ子離れむしろした方がいいから、だから逆に言ったら今もとにかくなるべく時間を共有するっていうね、そういう視点で考えたりします。これは本当にすごく大事なことなので、細かく言うといっぱい出てくるんですけども、シンプルに言うと顧客にとっての価値は何かです。例えばさっきの話で言ったら、その経営者育成塾年間300万以上ねかかる、そういうものに出るお客さんにとっての価値は、お金いくら高くってもいいから俺を満足させろなんです。俺を成長させろなんです。いくらでもだったら、自分を成長させてくれるものがあったらいくらでも金は認めつけないっていう。ただもうほとんど世の中あるものはそのもう食い飽きた、食べ飽きた、やり飽きたって感じですよ。だからその他にはない成長の機会、そういうものを提供したら、あ、お金いくらでも払うっていう、その人にとっての価値っていうのが何なのかっていうことですよね。で、4番目が、じゃあその価値 がその基本的にはそういう精神的な要素であったり抽象的なテーマ要素であったりしますので、じゃあそれを具体的に喜ばすにはどういうものが自分はできるのか、貢献ね、言い方を変えれば、例えばコンテンツビジネスでしたらどういうコンテンツ、どういうワークショップだったらその顧客にとっての幸せを提供できるのかっていう、まあコンテンツのネタですね。これは棚卸ししていきます。で次の質問が、まあいくつか候補がある、わけですけども、じゃあもしねあと1年で自分が死んでしまうとした場合、最重要顧客のためにあなたは何を残せるのかですね。で例えば高橋奈々ちゃんの場合でしたら、その最重要顧客、まあ実際の顧客で、まあ、10人ぐらいねリストアップしました。実際のお客さんの過去のリストの中ね、それからそれ以外に、今までの人生で最も苦しんでた頃の自分自身、10年前ぐらいのね自分自身、その子のためのプログラム、それから あとは自分の息子、生まれたばかりの息子にこれを伝えられたら私はもういつ死んでも OK っていう6ヶ月コース。遺言書なんですよ。で今その松勝さんも、商品開発をねされてるんですけども、松勝さんはそのすごい経験も豊富で知識も豊富でね、神田正則さんのところの、その、まあ、認定のコンサルタントの、ね、そのフォトリーディングのインストラクターで、マインドマップ講座のインストラクターで、そのトニー・ブザンっていう、まあ、世界的に、人気のあるね、コンサルタントの直伝トレーナーなんですよね、直接総合さんですね。それでその直接教わった人間の中で もうトップクラスの人なんですよ。で知識も経験も豊富なんですけれども、逆に言ったらあんまりにもいっぱい伝えたいこといくらでもありすぎて、決められなかったんです。要は作ることイコールそれ以外捨てるっていうことですから、それがなかなかできなかったんですね。だけど、まあこのまあ、すごく簡単に言ったらこのプロセスです。まずはこの最重要顧客、まあ、アウトカムの見極めもちょっと時間かかりましたし、最重要顧客の見極めもやっぱりね結構かかるんですよ。だってもう売り上げいろんな、可能性選択肢がありますし、例えば顧問契約、企業コンサルで稼ぐお金もあれば、個人契約で稼ぐお金もあれば、セミナーで稼ぐお金もあれば、いろんな商品がラインナップがあるわけですね。やっぱりある程度の年金やってたら、集中と廃棄を行う必要があるので、この見定めはすごい時間かかるんですよ、うん、で結構そうですね、もう半年ぐらい、かかってますけども、今ちょうどそのフロントエンドのセミナーをやってるんですね。バックエンドのセミナーというのはこの世にまだ存在しないんですけど、さっきのジェームス事務所のメガイベント状態ですね。一応価格と日程だけとネーミングだけは決まってるっていう状態です。あと、まあ、コンセプトは作ってるんですけどね、うん、まだこの世にはないものをフロントのセミナーで売るっていうことですよ。それが、まあ、ゼロ規制ですね。ゼロ規制はだってしょうがないですよね、まだ何もないわけですから。でもこの心持ちでやってるわけです。で、大体多いのはね、その自分が最も苦しんでた頃の自分がもしこの会場にいたら何伝えるかっていう、もしこの塾入ったら何伝えるかっていうであったり、その今までの中でも最も 自分のスイッチに入った顧客がその会場にいたら、あるいはこの塾に入ったら何伝えるかっていう、あれでこれでね、なぜか不思議と出てくるんですよ。で、今日この後も話しますけども、セールスレターとかチラシを作るっていうのが、商品を作、まあ、形仕上げるっていうのと表裏一体なんですね。であとはその改善改良テストマーケティングとか、まあ、ワンデーだったらそのフロントのセミナーだったら1回やってまた改善して、やっていくんですけども、例えば松勝さんでしたら今4回目か5回目のその1日セミナーねやってるんですけども、毎回内容違うんですよ。毎回だってこれが一番いいと思ってやってお客さんの反応があって、例えば6月の頃で申し込むとか申し込まないとかあって、じゃあもっぺん改善っつって、1回目、まあ、4回目だとしたら1回目と2回目はもうえらい違うんですよね。2回目と3回目えらい違うんですね。だから3回目と4回目はこの辺になったらもう安定してきたんです。もう大体固まってきたんですみたいなね。そんな感じで改善改良を繰り返していきます。これであれなんですよ、要は自力外力だけじゃなくってお客さんの反応を得てやっていくので、他力と融合するんですよね。自分一人では思いつかないアイデアはここで生まれていくんです、育まれていくんです。で気づいたら誰も考えつかないオリジナル商品が生まれつくっていうことです。自分でも思いついてなかった商品です。お客さんと一緒に作り上げるっていうことですね。で、これが塾研修プログラムなんですが、会員制度はこれプロセスずっと同じなんですね。ここだけ質問が違うんです。5番目、ここはさっきの場合はミッション型、要は自分の命があと1年だとしたら、まあ、別に3年でもいいんですけどね、まあ、ある程度区切る、この3年1年の年は何作るかっていう質問ですけども、今度ここは自分の未来あるいはお客様の未来を考えた場合に何に取り組んだらいいかっていう質問なんです。ビジョン型、これは会員制度もそうですし、実はイベント企画も同じ質問、あ、イベント企画の場合は、ね、両方だな、両方、うん、になります。で例えばどういうことかというと、じゃあ例えばね、サンタさんがまあ、ミッション型の塾とか研修プログラムを作るとしたら、もうこの質問の通りになっていって、例えば鬱とか自殺をなくすトレーナーを輩出するトレーナー養成のプログラムを例えば作ると思うんですね。これ例えばの例ですよ。カリスマ型じゃないトレーナー、うん、そういうプログラムね。で、会員制度もしくはイベント企画で言ったら、そのここで言う未来視点、要は自分の未来あるいは顧客の未来っていうのを考えて作るっていうことなんですけども、これは例えばじゃあサンタさんが日本とアジアに向けて展開するNLPトレーナーっていうポジショニングを取るっていう、ポジション取る、固める、強化する、 USB を強化するっていう企画を立てるんですよ。今はまだない企画です。今別に日本とアジアで活動している NLP トレーナーっていう認知は取れてないんですよね。だからそれを取りに行く企画を作るんです。新庄さんだったら女性支援女性医療のラウラウっていうポジションを取る企画を立てるんです。だからそのじゃあ女性支援女性医療、まあこの日本語のネーミングコンセプトももちろん練る必要ありますけれども、で、そういう、まあすごい簡単に言ったらそういうすでに実績と権威と認知度がある講師をバン集めてイベントバン、シンポジウムとかねやるだけで、簡単に言ったらもうポジション取れます。でそれを1回ポッキリじゃなくってそれを 毎年やったらもう時間の問題です。うん、でも毎年やるって言ってもうあれなんですよ、もう毎回必死を思いして一回なんとかあの成功とか形にして、もう細かいとこ見たらいっぱい足りないところだらけでみたいなね。いいんです、そんなもんなんです。ほいでまた2回目もうわもううまくいくかどうか分かんないみたいな、なんかいろんなことが起きて、トラブルもいろいろ起きたりしての2回目でも全然いいんです。ほいで3回目ぐらいになったらだんだんもうコツつかんできますから、4回目5回目で、しかも1回目のゲスト講師招聘っていうのは大変なんですけど、2回目になったらあれなんですよ、1回目のチラシ持ってプレゼンに行けるんです、口説きに行けるんです。こういうのうちやってましてって、前回は例えば統合医療のなんとか先生、漢方の本でこのベストセラーが出てるこの先生、体温がなんたらかんたらの先生、がんの治療のこの先生みたいなラインナップ1回目やったら、2回目以降プレゼンクロージング楽になるんです。向こうも安心するからつうのが、もういっぱいいろんな人いるんで、この世界ってそのなんか夢物語、夢見る夢子ちゃんで夢語って途中でやっぱりやめましたとか言う人ね、いっぱいいるんですよ、うん、だからそうじゃなくて実績っていう形にしたっていう、それはもう信頼を勝ち得るんですよね、うん、1回やったら2回目やりやすいし、1回2回やったら3回目もっとやりやすくなるんですよみたいな。まあ3回ぐらいやったらもうポジション取れますよね。極端な話、それ以外何にもしなくってももう業界のオリジナルポジション取れるんですよ。っていうのがイベント企画であったり、その会員制度の企画だったりするんですよね。で会員制度もね、あのね、これねなかなかうまくいかないんですよ。さっきのジェームスの成功研究会っていう会員制度なんかも、こわ売れるって思ったんですよね。だけど実際にはほとんど売れなかったんです。それからまあ要は、まあ、みんな考えですよ、会員制度とかあと家元制度とかね。もう家元制度とかうまくいってるとこはまずないですからね、実態は。え、なんとかさんどうなんですか、なんとかさんどうなんですか、あ、言ってください、あの実態話しますから。で それがなかなかうまくいかないんですけど、でも、ね、逆を言えば別にそれでもいいんです、ポジション取れれば。それが戦略です。それでで、ただね、どういう会員制度がうまくいったかっていうのを考えたら、見直したら この質問があったっていうことなんですね。まあもちろんこのプロセス全部もそうですけども、特にその5番目ほとんどはね、その要はスケールメリットで、これコピーするだけだから最小の労力でレバレッジを効かせられるっていう発想で会員制度作る人多いんですよ。抱え込んでとか、一回システム仕組みを作ったら自動操縦自動販売機っていうね、そういう発想の人多いんです。でそれはもちろん一要素なんですけれども、で旅館流の場合で言ったらそのミッションを具現化させる一つのツール仕組み表現手段っていうことなんですよね。で会員制度の実例で言いましたら、佐藤文也さんですね、まあ、スピリチュアル業界の方ですけれども、この方、あ、こっちの方が詳しいな、あ、ここに紛れ込んでました、 イベントセミナーも入ってますね、うんうん、はい、それでですね、あ、だから法人はね会員制度とあとイベントですね、イベントもやってます。あんま塾とかプログラムとか重いもんやらないんですよね。その顧客のクレームとかを嫌がるので、その顧客対応ができないんですよ。その顧客サービスとか大手企業はね、ライトな会員制度、大きくなればなるほどね、だいたいねライトな会員制度するんですよ。であとはイベントセミナーですね。でですね、基本的にはこの図になるんですけれども、ちょっと簡単に復習しておきますよ。その自分のミッションとかビジョンとか魂のスイッチね、あるいは使命とか天命っていう目には見えないけれどもあるもの、あるけども目に見えないものね、まあそういう曖昧なものだけれどもあるものですよ。まあそういうね全問答のようなものがありますけれども、ここが一番大事で、それを具現化する戦略、まあ、さっき言ったポジショニングですね。例えばその女性に、自然治癒とかその健康な子供を妊娠して育て、出産して育てる正しい知識をね伝えるっていう、まあこうミッションがあるするんですか。でその男性も女性も 女性から生まれ、母から生まれるわけですから、その母を支援するっていうね、まあ、ミッションがあるわけじゃないですか。だったらそのポジション取れよっていう話なんですね、うん、だからそのそれを狙っていくんです。何のために？ミッションのために。それで、じゃあそこのポジションを取れる、バックエンド商品とか高額商品って何、あ、高額とかそのまあ本命商品ですね、何かっていうのを作るわけですけれども、で、次にこれを売りやすくするためのフロントエンドを作ると。これで、あるいはこれを展開するための見込み客開拓っていうのをするということなんですけども、まあ、このイノベーション企画っていうのは、ちょっと分かりづらい場合はこれ省いて考えてもらえばいいです。ただ一応触れておくと、イノベーション企画っていうのは、ですね、基本的によりここに直結してる商品なんですよ。で、あまり売れるかどうかちょっと冒険商品みたいなところがあります。で、そういう意味ではゼロからの起業の時は全部イノベーション企画っていうことになるんですけども、だって何もないですからね。で、このイノベーション企画、お試し商品、実験商品がバックエンド商品になる場合もあれば、フロントエンド商品になる場合もあれば、ポシャる場合もあるということなんですけども、ポシャってもいいんですよ。あでもないこうでもないあでもかない、このブレストとかね、これが大事なんです。この熱量、情熱、熱量っていうところにこの受胎するんですよ、アイデア、うん、そのまあだんだんね日も落ちてきましたし、まあ、大人の方が多いので若干、ユニークな表現をさせていただきますと、こういうことなんです。摩擦で受胎するんです。摩擦というのはピストン運動でいくんですよ。これなんか中学校中学校の保健の授業みたいになってきますけれども、同じなんです、メカニズム。だね、ああでもないこうでもないああでもないああでもないああでもないああでもない、この熱量で受胎するんです、ピストンとね。でこれは真面目な結構話なんですけども、聞く人が聞いたらやっぱりあの先生怪しいっていうね、気をつけないといけませんね。はい、それでですね、 うん、それでね、その熱量で授かるんですけれども、アイデアをね。で、基本的にこれもう本当男女関係と同じなんです。その男と女、異質なものが合わさるときに生まれるんです。異質なものが熱を生むときに生まれるんですよ。で、商品開発は顧客との間に生まれる子供なんですよ。顧客との熱量で初めて生まれるんです。これは量管理ね。そのまあ、マーケット分析して、今ここが空き地だからここに攻めようと、まあその時にはこのツールとこのツールを使ってとか、あんまクールなもんじゃないんですよ。クールな要素もいるんだけれども、だからいつも言いますね、クールヘッド、ウォームハート、フューチャーウィル、この3つですよね。で、それをマスターベーションではダメなんです。顧客いないと、誰か相手いないと、これで初めて生まれるんですよ。だから必ず具体的な顧客を見立てるっていうのが大事になります。だからメカニズムは実はシンプルなんですよ、めちゃくちゃ。だから大体僕なんか Facebook のさ返信、大体いつも同じ話しちゃう、いつも同じ話なんですよ。誰かのために熱くなる、ただそれだけなんですよ。こうフィードバックの基本分岐はほぼそれなんですよ。昨日のねもそうですし、西田さんにもそうですし、大体もう基本は同じなんですよね。なんかいつもワンパターンなんですよ。そういうもんなんですよ。これで、じゃあ具体例、例えば奈々ちゃんでしたら、高橋奈々ちゃんでしたら、さっきも言いましたね、その自分の売り上げが高くスイッチの入る顧客、まあ、10人ぐらいリストアップして、その人のために、加えて言うならば、まあ、彼女が25歳ぐらいだったかな、まあ、一番自分自身ですごい辛かった時、そのボロボロ、恋愛も仕事もボロボロだった時にの自分に伝えるとしたら何か、あるいは自分の子供に、実の子供ね、に伝えるとしたら何かっていうのの集大成が、まあ、セブンスセンスっていう、まあ1期生が28万円だったんですけど、今いくら、
今が28万円、
あ、今が28万、じゃあ1期生ちょっと違ったかもな、
21とか、
うん、20万の消費税ね、みたいなですね、まあこう改善改良してますから、変わっていってますけども、で、これがありの、まあ、1万円前後のフロントセミナーありの、これで全国案件したんですよね。全国案件で基本的にリードは全部アメブロです、彼女の場合はね。それでですね、まあ女性は多いんですけどもね、奈々ちゃんなんかもピンときたらやるんだけども、ピンとこなかったら一切やらないんですよ。宿題もほとんどやらないですし、ただピンときた宿題はガーってやるんですけどもね、そういう感じなんですよ。女性は割とこういう方多いんですけども、これでアメブロ以外のリードも取れっつって言ってるんですけども、本も書けよっつって、お前書けるだろう、あ、こんな言い方じゃないですけどね、その書けるでしょっつう話で、だってこのセミナーとか本にすぐできますから出せばいいのにっつってんですけど、ルカさんごめんなさい、ピンとこないって、いやピンとこないじゃなくてっつって言うんですけど、まあ、しゃあないですよね、こればっかりはね。まあ、女性こういう人多いです。でね、バックエンドやってるんですけども、イノベーション企画で、コーチ養成講座、これも本当はもっと力かけてやったらいいよ、やれよ なんでやらないのぐらいのね言ってんですけれども、ちょこっとだけやりました。それは1個はあれなんですよ、そのやっぱ育児があるからね、育児があるから、あとちょっとピンとこないっていうことでや、ま、そんなにやってないです、うん、あとビジネス講座、これが今度来月やる合宿なんですけども、彼女は自分が経験したことは語れるけども、それ以外の相談には乗れないので、だから喋れる人を引っ張ってくればいいだけなんですよね。まあコラボ企画ですよね。でこれは売り上げ的にはそんなに高くないんですけども、これを売るのって開拓、新規開拓しないと売れないんですよ。だけどこのイノベーション企画を売るのは基本的に既存客にだけ売ればいいので、マーケティングコストとかマーケティングの労力そんなかかんないです。例えばあのうちでしたら、あグループコンサルっていうね、まあ、4、5人1クラス4、5人のコンサルをやってるんですよ。少人数制のコンサルね。でこれは寮間塾生にだけ案内するんですね。でだからそんなに別に、あんまり労力かからないんですけれども、クオリティと満足度は非常に高いという内容になってます。ただ一般向けにはあんま案内 しづらいっつうか、その、まあ、月10万円で基本年間契約なんですね。ただこの1年間の中で新商品を開発するっていう、で元々は個別の顧問契約でやってた内容を 4,5 人で、僕の時間は何だろう、その顧問契約ほど取られないんですね。顧問契約って相手とスケジュール調整しないといけないから、何社も受けられないんですよ、スケジュールが取れないから。でもグループコンサルだったら、一月の中で、まあ、一つか二つか三つか日程取っといて、そこに来てもらうっていう。だから僕の、なんだろう、リスクとか負担っていうのは、要は守れるんですよね、お客さんをね。顧問契約も増やせないんですけど、グループコンサルだったら増やせるんですよ。日程先に決めちゃえばいいだけですから。そういうの商品やってるんですけども、なかなかじゃあこれをね、そのなんかメルマガかブログ見た人がぴょこんと申し込んでくるってのはあんまないんですよね。でもこのイノベーション企画っていう、まあいわばクローズドな商品ね、身内向けだけの商品で、それは高額商品であったとしても、そんなに労力かかんないんですよ、うん、だから、逆に言ったら失敗してもいいんです。別に実際ね、昔あの出版社の人を呼んだりして、このまあ何年も前なんですけども世界平和を実現するリーダーのための出版セミナーっていうセミナー企画やったんですよ。それはコテコテのちょっとこっちに近い商品なんですね、僕からしたら。でこれはね、見事に大外れしましてね、世界平和を実現するリーダーのための出版セミナーっつってあんま人来なくってね、なんか普段よりもさらに変な人が来てですねこれはちょっと違うなっていうことで、でね、何ヶ月か後に改善改良してですね、新しい時代のリーダー、新しい時代を出現させるリーダーのための出版セミナーってやったんですよ。あの意味するところ、意図するところは同じなんですけども、ネーミングコンセプト変えたんですよね。まあ、コンセプトはまあ同じっちゃ同じですけどね、要は鼻息荒い、ちょっと今の世間にあまり受け入れられない情熱を持った人に来てもらうっつうの、こっちの方が当たったんですよね、みたいなね。でね、こういうイノベーションやっていくんです、イノベーション企画で。当たったらそれを一般向けに公開すればいいんですよ、みたいなのがあのイノベーション企画ですね。で、佐藤文也さんで言ったら、要はスピリチュアルのエネルギーワーカーですね。 で彼はエネルギーワークいろんなもの何十種類やってたんですね、その良寛塾来る前からですね。で、彼のミッション、人生で最も望むこと何かっつったら地球を守るっていう、シンプルに言ったらね、地球を守ることなんですね。で要は過去地球上の歴史で6回だか7回だか滅びてると、世界戦争で滅びてると、だから今度は守りたいっつっていうビジョンというかミッションなんですよ。まあ、いつも言いますけど、まあ、あまり聞かないこうビジョンというかね、ミッションというかね、非常にあの珍しい方なんですけども、でもそれが彼の本音なんですよね。これで作った商品が、結論から言うとこのブロック解放ワークっていうエネルギーワーク、形としては会員制度タイプに入るんですけれども、その要は個人のエネルギーブロック解放、まあ、いやメンタルブロックみたいなもんですね、メンタルブロック解放みたいなもんですけども、エネルギーブロック解放を通じて地球の集合意識にアクセスして、地球全体の集合意識のブロックを解放するっていうコンセプトなんですよ。でこれはね、クソ真面目に狙ってんです。だって彼のミッションだから本気で狙ってんですよそれ。うん、もしあと1年で、自分の命がなくなると、この1年間何をやるかっつって、お金をが0円でもやる商品、商品っていうかやる活動なんですよ彼にとってはね。で、それが要はパッションであり、その、そのミッション直結の活動ですよね。あとはクールヘッドでそのソロバンも弾くわけですよ。でやったのがですね、まあ、彼はその何十種類のエネルギーはこうバラバラでもともとやってたんですけども、
先週月曜日受けてました、
エネルギー枠
この人のやつ
を。あ、そうですか。
この間僕ポスターの時にこの人の名前も聞いてたのに、はい、全然頭残ってなくて、たまたま受けて、あれどっかで聞いた名前だなと今メール見たら先週月曜日受けてました。
あ、そうそうそう、
エネルギーは無料は
結構今ネットのマーケティングも展開もやってるので、はい、結構ね、かなりやってるんですよ。つのが1個もう軌道に乗っちゃったからね、要はやり方が分かっちゃったんで、うん、それで例えばその恋愛パートナーシップのブロック、結婚のブロック、親子関係のブロック、職場の人間関係のブロックみたいなね、なんかこういろんなこう特化商品があるんですよ、特化商品。で、これ全く理解できない人にとっては理解できない商品なんですけども、そういうのが好きな人にとってはすごい本当にありがたい商品なんですよね。だから好きな人は受けるし、別に気に入らない人は別に受けなければいいしっていう、まあそういうことなんですけども、その事例としてね紹介しますけども、そういう商品があって、で単発で全部受けたら、まあ、結構いっぱいいろんな特化商品がありますから、結構高いんですよ単発で受けたら、バラバラで受けたら。だけどそれをまとめて受けたら一月例えば3万円コース、1万円コース、3000円コースだったかな、そういうのがあるんですね。それで、1ヶ月18万、なんだこれ、これ1ヶ月18万ってどっから引っ張ってきた数字？あ、要は全部受けるスペシャル商品かな。まあ、まあちょっとこの数字はですけども、まあそういう会員制度型ですよね。で要は何人増えても基本的にエネルギーワークですから、別に100人になろうが1億人になろうが、そのエネルギーワークなので、別に増えても対応できるっていうことだったんですね。でね、そのまあ基本的にまやかしいものじゃなくて 本当に純粋に真剣に彼はやってますので、その確信犯ねじゃないのでね、あの悪い人じゃないのであれですけども、それでね、そのある時質問したんですよね。それってこう結構実感あるものなのと、うん、だから気に入った人分かる方にはすごく実感、うん、そういう満足度っていうかありますっていう話で、でね、僕も当然人体実験ね、自分でねそれを受けたんですけども、その確かね、こうちょっとその時間帯ぼーっとしたり、こう眠くなったりみたいな、そういうのは感じたんですけどね、僕は割とそういうのは鈍感な方なんですね。だから自分はよくわからなくて、でもなんかいい気がするなみたいなのはまあ思ったんですね。で、僕みたいな人じゃなくて、もっとこういうのが好きな方にとっては一回受けたら気に入って結構継続する人が多いっていう、ある一定期間ねっていうのが1年つってたから2年つったからちょっと忘れましたけども、やっぱある人生上のテーマっていうのはその1年だか2年で大体集結するっていうことだったんですね。だからその人生で起こるテーマっていうか、それが終わるまでは大体それを継続されて、それで次のステージに進むサポートをね、私はしてるんですっていうことで、だからこのエネルギーワークを受ければ、その要はいわゆる対難が小難に、小難が無難にっていうので、やるべきその人生のワークっていうかね、それが要は短縮圧縮して早く次進めるっていうね、まあ、そういう彼の経験上の話だったんですけども、じゃあそれ1ヶ月目無料にして、あ、気に入った人は自動継続とかそれ可能って聞いたんですね。まあ言い方があれば自信あるっていうことですね。聞いたら、あ、大丈夫です無料っつって言うんですよ。その強がりでも何でもなくって、うん、これでだからフロントエンドとしては無料で1ヶ月受けられるっていう、で気に入ったら自動継続っていう商品にしたんですね。でね、そこだけ見るとでね、だって結構 SEO 対策もそうですけど、リスティング広告、ネット上の広告も結構出してます。エネルギーブロック解放とかつってね。だからさっきサンタさんも同一人物だとは知らずにいつの間にかクリックして無料で受けたんですよね。
引っかかった感じですね。
まんまとちょっとね、まんまとね。でそうなんですけど、だから見る人が見たら、あ、うまいことやってるなって感じなんですけども、普通はこう考えるんですよ。どうやったらスケールメリットね、その網引っ掛けて自動課金に持っていけるかっていうのを考えるんですよね。うちは違うんですよ。そのお金全く考えないの。こっから考えるんですよ。彼女じゃなくて彼のそのミッションは地球守りたいっていう、その7回目の地球の崩壊は防ぎたいっていう、まあちょっと変わったミッションですけどもね。でも本気にそう思ってるんですよ。でそれを実現するものって何？だから彼にとってのこのアウトカム、理想のゴールは地球守るってことなんです。なんかそれを入れて商品を作ってます。いつかまだね、佐藤君もゲストに呼びたいですけどもね。イケメンなんですよこれね。189センチでね、元モデルで爽やかな王子様系のイケメンなんですね。で性格も品があるというか、いいやつなんですよ。一体どれだけ持っていくのっていうか、1個ぐらいちょうだいやつね、いつも言うんですけどね。で東大法学部卒でね、それだけでいいからくれないっていうまたコンサルしてあげるからさ、それちょうだいみたいなね 感じなんですけども、でね、だからそれもそれまではずっと隠してましたけど、いつも言いますけどスピリチュアル業界っていうのはひがみやっかみ妬みジェラシーすごい多い業界なんですよ。だからその顔写真も控えてましたし、から東大法学部っていうのも出してませんでしたし、その地球守るっていうようなビジョンとかミッションとかね、それも出してなかったですし、何いいこぶってんだよみたいなねあるから、じゃあでね、で今結論書いたら全部出したんですよ。東大法学部卒、顔写真からこういう自分の思い全部出してるんです。なんでかっつったら判断基準、なぜ出したかっていう判断基準はS 客、彼にとっての S 客にとっての価値はそれを言ってくれることなんですよ。これをだから東大法学部っていうことで安心安心信頼してもらえる、そのいかがわしいスピリチュアルじゃなくってっていうね。だから残りの人のノイズ雑音外野からのやじ一切耳傾けない、 S 客のためだけ。だからそのあれの C 客 D 客のことを考えたらもう顔は出さないですし、東大法学部出さないし、地球守るビジョンとか出さないし、こんなマーケティングとか仕掛けないですから。ですね。で、まあ、松永修学先生っていうこの先生はまあ密教のアジャリなんですけども、第5次派の25代目かなんか、第8代目がその空海、それの20何代目か、まあ、そういう先生だったんですね。で第5次派 の、 そのアジャリ要はトップだったんだけども、 そこを飛び出したという、で自分で活動されてるっていうことなんですね。でこの先生ももう私が足元に思う及ばないぐらい怪しい先生なんですね。ま、もう僕なんて可愛いもんでね、本当にもうロン毛でね、サングラスかけてひげも生やして、もう見るからに怪しいですで顧問先がアントニオ猪木とか国会議員とか、まあ、芸能人とかね、なんかこうジャラジャラの金持ち経営者とかね、なんか黒塗りベンツに乗ってるようなベントレーとかなんか乗ってるような、そういうお客さん、要は怪しいんですね。これでですね、で、でその先生のご縁はそこの会社のマネージャーの方と私ご縁があってですね、本田健さん通じてのご縁でしたけれども、でまあ僕と話をしていて、あぜひちょっと力貸してほしいと、知恵を貸してほしいっていうことで、いいですよどうぞどうぞ、で、ま、これは Facebook とかアップしないでくださいね。松永先生怪しい先生だそうですとかつってタグ付けとかやめてくださいね。斉藤良官が言ってましたとかやめてくださいね。それでセッティングされてね行きましてね、まあ、はっきり言って本当に怪しい先生なんですけども、まあ大御所ですよ、大御所ね。でそのまあなんかまた俺の知らんやつが俺の目の前に現れたなぐらいの空気感なんですね。これで、まあ話っていうかそのマネージャーの人がね、まあ、ティーアップっていうか紹介をしてくれてるんですけども、ピクリともしないんですよ。公演の休み時間にアポイント、まあ、過密 スケジュール、すごい多忙な方なんです、先生なんでね、公演と公演の合間の15分の休み時間みたいなね、そこでセッティングされたんですよ。それでまあ会ってこう喋ってずっと黙ってです。それでもうそろそろ休憩時間が終わるという頃になって、 ポロリと一言ね、斉藤さん、あの斉藤さんつって、あはいつって、初めて喋ったなとか思いながら、ね、斉藤さんつって、例えばこういうのはできるんですかつって、でこういう企画つって、とかこういうのってできるんですかつって、こう質問されたんですね。で僕シンプルに、あ可能です、できますよつっていう返事をしたんですね。ほうつってこれで、じゃあ例えばこういうのはつって、お望みであればできますよつって、ほう、私が実は一番やりたいのはこういうことなんだつって、こうね語り始めたらブワー止まらないんですよね。でそれでその松永先生のビジョンぐわー語り始めたんです。でそのもうこの時間っていう時間になっても全く勢い止まらないですねうん、それで、それでですね、まあ秘書の方が先生そろそろつって、こうね空気を見ながらね、読みながら、先生そろそろつって、うん、分かった、それでね斉藤君がこう喋るんです。でまあで、2回目秘書が来て、3回目秘書が来て、4回目でやっと席立ってね、行ったんですけども予定の時間かなりオーバーです。でその間で何語ったかっつったら、結論から言ったら、こういう活動をしてるというんだけれども、そういうことなんだけれども、これはどの活動ももし空海が今現代に生きてたら絶対にこれをやるってその自分が思ってる活動なんだっつうことだったんですね。でその中でも特にこれをやるって言ったのが、その密教のそのまあその、なんですか、儀式、セッションね、儀式、ごま祈祷、ごま修法ね、この現代版のアレンジのイベントを月1回満月にやってるんですけども、毎回満月にやるんですね。それで、その満月、まあ、ごまライブっていうのをその岐阜県の養老っていうのが本部があるんですけどね、そこでやってるんですけども、これを空海が生きてたら絶対私と同じことをするだろうつってこんな感じの喋り方なんですよ。それで、でその松永先生が一番やりたい、一番熱く思いを持ってるその柱以外に複数あったんですよね。日本建築学協会とか、まあ、建築デザイン事務所とか、風水とか、鬼門遁甲のそのいわゆる占い師の養成講座とかね、いくつか事業の柱があったんですけども、一番やりたいことだっていうこの密教の儀式、そのごま修法のね満月でやるのは、実は松永先生の会社の幹部は全員一番それをやめてほしいっていう活動だったんですよ。どういうことかって言ったら、まあ要は宗教儀式なんですね。でこれがなかったらもっと顧問契約とかと取れるっていう。でその日本建築医学協会、これは社団法人ですけれども、一般社団法人ですけれども、理事結構国会議員も絡んだりして、こう進めてるものなんですよね。だからそういう宗教儀式からは撤退し、まあ撤退とまではいかないけれども、あんま表に出してほしくないんです、幹部側は思ってる活動だったんですけど、松永先生これが私が一番やりたいことなんだみたいな、こんな語り口なんですけども、それで困ったもんだっつうことでこう来たわけですよ。で、まあ、この図で書いちゃってますけども、 まあ、はっきり言ってバラバラでやってたんですね、この授業。だから少人数のスタッフはもうあっち振られこっち振られっつって、その手が回らなかったんですで、で いろいろヒアリングしていったり、あとは現場に足運んでいって分かったことが、まあ、ある時その2000円ぐらいのセミナーをね、毎月その東京と関西でやってたんですけども、それ一遍行ったらあのね、めちゃくちゃつまんなかったんですよ。これはどうしようかなって思ったんですね。そのなんでこんなに面白くないんだろうなっていうね感じだったんですよ。それででもね、その別の場所で話聞いたら面白いんです。面白いっていうのがそのお客さんこれは喜ぶだろうなっていう話なんですよね。でこういろいろやってこう現場も見たりして分かったことが、あ、松永先生結構見た目はいかついんですけども、あのすごい優しい先生なんですよね。だからあのね、お客さんに合わせて喋っちゃうんですよ。その2000円ぐらいのセミナーには、あの簡単に言ったらどうやったら宝くじ当たるか、それを知りたいみたいな占い好きのおばちゃんとか、それからあのなんか金のネックレスしてるようないかにも怪しい経営者とかね、要は楽してどうやって儲かるか、一攫千金どうやって取るかみたいなお客さんが2000円で安いから来てたんです。だからその人に合わせて喋ってるんですよ。だからまあ僕からしたらなんかもったいないっつか、つまんないっつか、これは広められないなみたいなね感じなんですよ。でもその分かったのがそういうことで、それでね、そのバラバラだった活動をあのね、要はねこれどうやったら儲かるかじゃないんですよ。これどうやってこの松永先生のミッションとかビジョンを果たせるかっていう焦点なんです。それからあとは幹部関係者ねがどうやったら幸せになるのかなっていう、常にそのシンプルな焦点なんですよ。それで、そこで思いついたのが、要はあ、これ一見バラバラの活動なんだけれども全部運っていう共通項があるなと。密教、風水、鬼門遁甲、全部運ね。建築医学協会も要は建築っていう場が代替医療だと。まあそのアルモデヒトハイドですか、なんかねそういうのありますね。そういう建物に住んでたら不健康になる、不健康になったら運も悪くなるですね。でいい住環境にいたらいい状態になる、運が開ける、まあ、簡単に言ったらそういうことなんですけども、だからね先生のやってる方は全部運っていうことで、そこに根拠もあるんですよ。密教っていう参入障壁が高いバックボーンを持ってる、それから鬼門遁甲風水もそうですね。でその国会議員とかアントニオ猪木とかタイガーマスクとか本田健さんとかが顧問先なんですけども、そういう実績もあるわけですよ。だからその運の専門家っていう、これがまあいわば USP っていうね。で、松永先生が語ってた言葉の中でラックマネジメント、要はリスクマネジメントじゃなくてラックマネジメントっていう言葉があってですね、あ、これは面白い言葉だなっていうことで、これを冠にした会員制度、ラックマネジメントフォーラムっていう会員制度をその、まあ、顧問契約してた当時に立ち上げたんですよね。で、これの要素はまず解放誌、解放誌はこれ実はあのその風水鬼門遁甲の占いの勉強会の会員さん向けにもともとやってた事業活動なんですね。で確かね月500円の年会費6000円みたいなのでやってるんですけど、はっきり言って赤字事業だったんですよ、それ単体では。でも 500円以上高くしちゃったらもう売れなくなっちゃうということで、そういう設定にしてたんですけども、だからすでにその事業はあったんですね。だからそういうことを、そういう開放書を作れる人材もいたんですよ、リソースがあったんです。それからあと毎月東京と関西で講演会やってたんだけども、内容がつまんなかったんですね。でその分かったのが、あ、マザー先生の前に誰を座らせるかで先生の話変わるということで、だからあ、まあ、この3000円会員と1万円会員っていうのを作ったんですけども、うん、でこの1万円会員はそのオフィスに2、30人入れるセミナールームがあるので、その1万円会員はライブでそこに参加できると。で毎月1万円か払う会員さんというのは熱心なお客さんですから、うん、だから熱心な人が目の前に座ったら先生のスイッチ入るわけですよ。ポンか熱く語るわけです。で、まあ、3000円会員には収録した CD とかが配られるっていう、だから別に松川先生の時間は増えないです、あの拘束時間はね。まあそういうのとか、あとは毎月の会員情報、これはもうすでにもともとやってた活動、あの会員さんには配布してた情報なんですけどもね、まあ会員特典の一つです。それからあと開運カードとか書いてますけども、開運パワー入りとか書いてますけど、まあ要は密教の宗法儀式を入れた皮膚護符です。これが毎月違うものが配られる、ある時は虚空像、ある時は文殊菩薩みたいなね、そういうあの毎月の満月の密教ゴマライブの時にいわゆる封印するんですよ。で、これはもともとなかったものなんですけども、松田先生とこう打ち合わせしている時にある時こうおっしゃったんですよね。その密教で術でいろんな要はプログラミングのセッティングは自由自在にできるっていう話がポロッとあったんですよ。それを覚えてたので、そのある打ち合わせの時にあの先生こうおっしゃってましたけども、あの例えばこういうのってできますかって言って、要はその満月ごまライブの時にその文殊菩薩の文殊菩薩のエネルギーを封印するそのセッティング、プログラムセッティングってできるんですか。もちろんできるみたいなね、こんな感じなんですいつもね。それでそしたらですね、その当時のスタッフの方々は猛反対したんですよ。まあ基本的に皆さん松永先生の弟子信者ですから、そんな先生のお札をそんなコピーでばらまくみたいなことは、そんなことはあダメですみたいなね、そんなそのコピーで出回ったらどうするんですか、まあそういうその猛反対だったんですけども、先生どうですかねって言ったらできるっていうことだったんですよ。まあいわば鶴の一声でみんな猛反対したのがもうみんな黙ったっていう感じなんですけども、でね、これどれもですね、松永先生のプラスアルファの拘束時間どれも取ってないです。あの忙しい松永先生だから、だからアウトカムの中入ってるんですよね。松永先生、松永代表の時間、これ以上拘束時間増やせない、まあいわば NG イシューですよね。どれ一つ松永先生の時間プラスで取ってないんですよ。であとリソースは全部すでにあるもの、開放誌も毎月の開運情報ももうすでに配ってたしみたいな、で講演会も毎月やってるしみたいな、で開運カード、これはその毎月やってるカジキとの儀式の時にちょっとプログラムを、それをまあ要はその月の満月のエネルギーのを入れてもらうっていう、ただそれだけっていうことなんですよね。でこれもその開発した当時から今に至るまでここの柱の商品の一つです、この会員制度ね。どういうことかというと、もともとこれバラバラの事業なんですよ。密教、風水、鬼門遁甲、 から建築デザイン協会とかね、そういうこうあとは、経営者向けの顧問活動とかね、あ一部上場とか1兆円企業のコンサルもされてるんですよね。アコムさんとかその、ローソンさんとかね、あの会社というよりも社長の個人契約ですけどもね、それで、だからねバラバラの活動なんですよ。でなんですけども全部まとめた解放誌を作ってますから、毎月その解放誌を作るだけでどの事業のお客さん層でもそれが口コミツールになるんです。で本部側としてはバラバラにマーケティング活動する必要ないんです。その解放誌だけ作ってくれるんです。でその解放誌で、松永先生の顧客やあの、まあ、ファンとか友人知人ですよね、との対談っていうのをセッティングしたんですね。第1回目が確か本田健さんで、第2回目がちょっと忘れましたけども、その中にそのアントニオ猪木とか初代タイガーマスク佐山悟さんとか、あのそういう人をやるんですよ。そしたらねそれが宣伝ツールなんですよ。その一見いかにも怪しいっていう人が、いや本田健さんと対談したいんですって言ったら、本田健さんのファンだったら響いちゃうんですよみたいなねのをやってですね、まあそういう商品を作りました。でね、ここもどうやったら儲かるかとかそこから入ってないんですよ。どうやったら既存のリソースあるいは NG 集をあの犯すことなくミッションを実現できるか、ミッションとかビジョンを実現できるか、先生はシンプルにあれですから、空海が、あの空海が生きてたら何をやるか、それを私はやりたいっていう。
一緒に一言だけしてましたけど、
あどうぞ。
今いろんなジャンルのものを一つにまとめました、うんうん、バックマネジメントって聞いた、うんうんうん、これは結果的に一つに集中したってことになるんですか。要するにいろいろ切り口を持ってる人が何かを捨てなきゃいけない、一個に集中しなきゃいけないって考えるときに、これは一つに集中したって言える
という、そういうことですね。だからスタッフの方はまあいくつか事業があるのをバラバラにやってたんですよ。でファンがまあ被ることもあるんですけどね、そのとにかく松永先生ファン大ファンっていう人は全部に出るみたいなね感じのお客さんもいるんですけども、客層も違ったりするから当然マーケティングとかセールスも変わってくるんですよね。マネジメントも変わってくるんですよね。じゃなくて一個そのクオリティの高い開放書をバンって作れば全部にその個別でバラバラでやる必要ないっていう。だからスタッフ会社側としてはその会員制度開放誌のクオリティ、あとだから建築学協会とか風水の建築事務所もやってましたから、実際に家とかオフィスとかやってんですね、施工をねデザインをねやってんですね。だからそれの写真と施主のインタビュービフォーアフターっていうのを攻撃時代ボーッ貯めてってんですよ。それそのまままたウェブとかネットでも、あとは、そのコーナーだけ集めたらもうすごいパンフレットできちゃうんですよね。うん、これであと他にも建築医学協会の記事も一冊のさ、何ページも記事書けるようなネタは毎月ないんですよ。だけど年に2回くらいなんかそういうシンポジウムやってたかな、ちょっと忘れましたけども、それ1回シンポジウムやったら12回分割でそのやったらいいんですよね。うん、それで、ある程度たまったらそれはそれで一冊冊子になるんですよ。建築医学協会でコンテンツで、もし専門新聞とか雑誌から取材来たらその記事ポンと出せるんです。シンポジウムにはその代替医療の専門家が来てたりするから、またその繊維、説得力、権威性、根拠っていうのも増すし、 でいろいろやってるんだけど、社員スタッフは会員制度開放誌にだけ集中すればいいんです。うん、でこれもまあケースバイケースなんですけどもね、ここの場合は全部ひとまとめにできたっていうことなんですけども、場合によってはそのじゃあ、あそっか、じゃあ自分の活動も全部ひっくるめて会員一つの会員制度にしようって、うん、それでコピーすれば、あ、会員数が増えれば増えるだけで儲かっていくなとか、そうじゃないんですよね。
捨てるのって難しいじゃないですか。
難しいですね。
その時に今僕も捨てにくいものがある中で、うん、でもある僕は同じ方向を向いてるかなとちょっと思ってたので、他のことと、それが一つのキーワードで同じものなんですよってまとまるであれば、捨てなくても良いってこともあり得るってことですよね。
そうです。そ
うですね。
うん、
分かりました。
あと寝かせとくとかね、うん、捨てないけど寝かせとくとかね、うん、でもう一人事例を話しておきますけれども、まあ、朝倉千恵子先生ですね、10年前にその20時間トータル20時間の、まあ3ヶ月ぐらいでやるのかな、 4回講座ですね、5時間4回講座、これは立ち上げました。で一期生、やった時には確かね参加者14人です。もうすでにその時本出してましたし、その朝倉先生自らが説明会体験セミナーフロントエンドセミナーやって、クロージングも先生がやって、まあ、僕ももちろんお手伝いしましたけれども、それで1期生が14人しか集まってないんですよ。裏を返せば天下のトップセールスが自らプレゼンやってクロージングやって14人しか集まらなかったんですよ。でもね、1期生ってそんなんでいいっていうことなんです。今では10年、経ってですね、卒業生がもう1600人全国ね、おいで、このTSL はあのトップスレディスレディ育成塾、女性限定の塾ですね、この1商品だけで年間4000万です。でそこからまた別の事業、法人研修の事業も展開していって、トータルで今年商4億ぐらいですね。でも最初はあれですよ、ピン芸人でしたからね、朝倉先生一人、アシスタント一人、まあ、アシスタント一人いれば別に自分が飛び回っていけばいいだけですから、それで1000万でも2000万でもまあ稼げるという状態だったんですけども、まずやったのがそのバックエンド商品開発っていうことです。このバックエンド商品開発するときもポジショニング、まずは先生のミッションがあれですよ、働く女性の応援団長。なぜなら、まず朝倉先生のお母さんが働く女性だったと。それはそのご主人が、これはまあ本でもね話してる、公開してることなので共有しますけれども、そのお父さんが人がよくってね、書いちゃいけないサインと反抗しちゃって、要は保証人でかぶっちゃって借金、それでですね、当時としては膨大な借金背負っちゃった。お母さんが身を粉にして働いて、その背中後ろ姿を見て育ったということなんですね。お父さんが作った借金なんですけど、お母さんも一生懸命頑張ったと。まあそれでですね、いや本当にその飲食業ねやってましたから、その例えばお客さんがボトル1本キープしたら売り上げも上がるわけですから、その自分がちょっと体調が悪くっても、つうかかなり体調が悪くっても、お客さんボトル入れてくれる、それ売り上げも上がるし、お客さん自身の喜びでもあるわけですよね、その楽しんでもらうと。だから自分の体を悪くしてもそのお酒付き合ったりとかしてたんですよね。でそういうのを後ろ姿見たわけですよ。で子供ながらにお母さんを、なんで離婚しないのっつってね、まあ、子供ながらに素朴にこう思ってこう質問したらしいんですけども、お父さんのこと嫌ってたわけじゃないんですけどもね、お母さん離婚さえすれば別に借金背負う必要ないから。でお母さんが言ったのが、その まあ、あなたたちが要は子供がね、成人して結婚するまでは別れないっつって、あなたたちが後ろ指刺されちゃうからっつってね。今でこそシングルマザーは別にそんな珍しくないですけども、その約40年前とかですからね、そのそういう時代だったということですね。だからそういうのに耐えてるお母さんの人生って何なんだろうみたいなね、何のための人生なんだろう、お母さんそれで幸せなんだろうかっていうのが、あの子供ながらにあったんですよね。それで、自分が大きくなってですね、まあ、あの運命ご縁があった人とご結婚されて、で要は熱烈なプロポーズを受けてですね、で結婚したんですけれども、あの頑張ったけれども、もう本当に、まあ、旦那というか家とも合わなくってね、それで9年結婚生活したけれども、あのもう本当体に もう反応も出ちゃって、それで9年ぐらい経って決断してね、まあ、別れたんですけども、で30過ぎての独身、その一人身になって、それこそ資格なしと、ね、英語もパソコンも特に何もできない、資格も何もないという中で、あの唯一稼げる、そのね、要は子供引き取りたかった、そのために唯一稼げるのがコミッション型の営業だったんですよね。でそれかもしくはあの銀座か、なんですか、横浜の石川とか、なんよくわかんないですけどね、要はクラブのホステスさんですよ。まあどっち、この2つぐらいしかなかったということ でたまたま本当に面接ねやって、もうほとんど紙書類で落とされるんだけども、最後の一社で拾ってくれたのが、まあ、教育研修の会社だったんですね。それで別にやりたかった仕事じゃなかったんだけども、営業職について、それでそしたらまあ天性の才能がバンと目覚めちゃって、営業でトップセールスになってっていう、まあそういうプロセスがあるんですけども、でその子供を引き取りたいがために経済力つけないといけないっていうので、その世界入ったんですけども、だからそのね、働く女性の辛さっていうかね、そういうのを子どもの頃から、そして自分が大人になっても苦しみとかっていうのをこう経験してるので、だからそれがミッションなんですよ、うん、だから女性限定の塾を作ったんです。ですけども、あの売り上げっていうことを考えたら、その女性限定の営業塾に住んでなくって、営業研修っていうのは9割が男性なんですね。9割男性なんですよ、参加者、あ9割以上が男性。だからその売り上げだけ考えたら、男性も、女性限定にしない方が単純計算売り上げ、まあ、約10倍上がるわけだけれども、なぜ女性限定にしたかっつったら、このミッションっていうこと、それからあとは戦略、ポジショニング戦略。その男性、男性営業のマーケットにも打って出たら、これライバルがめちゃくちゃいるんですよ。保険でトップ取った、そのソニー生命でトップだ、プルデンシャルでトップだ、なんでトップだとかね、家売ってトップだ、会社売ってトップだ、宝石売ってトップだ、もうね、元リクルートのトップ営業だ、もうゴロゴロいるんですよ。で先行者もいっぱいいますし、だからその西田さんがそのね、ガリバー企業ね、そのリクルートだ、ジャランダーね、楽天だ、楽天トラベルだ、 JTB だ、なんじゃかんじゃがいる中で、そのまんま何も考えずに行ったら、もう本当にレッドオーシャンっていうねことなんですけども、血の海ね。だからそのミッションとビジョン、ミッションとそしてポジショニング戦略したからしたら、何の躊躇もなく女性限定なんですよ。で売り上げって考えたら、なんで男性公開しないのっていう人が大半だったんですけどもね、女性限定で。逆に女性限定やることで 限定って言われたら聞きたくなるんですよ。だからその女性限定でやってる内容を法人向けには男性の研修もやったんです。めちゃめちゃ聞きたいんですよ、女性限定って言われたら。で法人の、人事担当とか幹部経営者とかがその見学に来るわけですよ、女性限定の営業塾で。営業っていうのは精神的にも肉体的にもハードな職業なんですね。その精神的にも肉体的にもハードな職業を男性じゃなくて女性に教えてると。そしてしかも成果が上がってると。ということはうちの男性社員に教えたらこれはいいんじゃないかということで見学来たら、えらいすごいレベルが高いんですよ、クオリティがね。もうガチンコの本気で、人によってはドンビーちゃう内容なんですね、うん。これで、ね、その見たらそれこそ何なんだこれっていうことで、ぜひうちもお願いしますってことで今度それが営業になって、うん、っていうことなんですよね。でそれを10年前に立ち上げて、で今度は要はイノベーション商品を作っていってるんですけども今ね。であとは要は循環を作るっていうことですね。TSL の商品っていうのをボンと1個作ったら、今度はそれの基本じゃなくて、まあいわばグループコンサルみたいな、個別の少人数のやるわけですよね。でここで成果が上がったら、その毎年恒例の年に1回のイベントを1月にやってるんですよ。だからここで個別具体の細かい情報とか聞けますから、ここで成果発表するんですよ。でこう成果発表したら、それを見た人はもうもちろんまずこっちに入る流れができますし、それからあと会員制度をこれから作るんですけども、ここの人たちのこうあれですよ、浮いたり沈んだりですかね、試行錯誤というか、その中で成果を出したっていう事例がここでまた紹介されていくわけですよ。これでまあ、目標設定のセミナー、まあ、初年、新年のね、こういう人たちがどういうプロセスで、取り組んでいったか、その TSL の卒業生がどうやって成果を生んでいったかっていうのが、まあ、原理原則ノウハウと実例ということで、まあ、紹介されていくと。これまだないんですけどね、これから作るんですけども、でここの会員制度がきっかけになってこっち入る人もいるし、ここの卒業生が当然こっち入ってご縁つな、ご縁をこうね、持ち続けたりですね、でこの循環を作るわけですよね、単体の商品じゃなくて。でこれ全部の商品根っこは何かって言ったら、働く女性の応援団、応援団長っていうことなんですよ。でこれを1個作って、それで、今度まあ今後仕掛けていくのが今度はね、経営者支援なんですね。で経営者支援っていうのは、まあ、ほぼ男性なんですよ。で女性経営者でも中身が男性なんですよね。だから基本的に既存のこの女性向けのビジネスモデル、ファネルとは異なる事業を作ることになります。で、それが男性向け、男性経営者向けっていう、こうターゲット層になるんですけども、これもまず手掛けるのはこれ、まあ、まだ決定してないですけども、おそらくその男性経営者向けのバックエンド商品なんです。それは第一期は売れなくて構わないです。別に3人でも5人でも、例えばその塾か少人数のコンサルかなんか分かんないですけども、来たらそれを土台に今度2期生3期生っつって集めていって、もうまた溜まったらみたいな話ですね。それで男性経営者のお客さんができたら、これ既存事業のその今3億4億やってる法人研修向けの事業の見込み客そのままなりますから、 ね、この事業の柱をもう一個立てるっていうことですね。でこういう展開はいいですか。元をたどりますよ。元をたどるとあれ、元をたどるとその働く女性の応援団長っていうミッション、ここに立ち戻るんですよ。それで、そこに基づいて作ったバックエンド商品、女性限定の営業塾、第一期生がたったの14人。いや朝倉先生からしたらですよ、たったの14人ですよ。で1期生もしくは0期生っていうのはそんなもんなんです。最初の立ち上げはもうね、なんかもう全く割に合わない売り上げなんです、かける労力からしたら。でもそれでいいんです。第一歩目は、あの初年度は。それで、ミッションとかビジョンとかね、そのパッションっていうのを原点に、そこを原点回帰、常に何かあったら原点回帰、そこに原点回帰して常にそれで試行錯誤したり積み上げていきますから、全部一貫性があるんですよ。だからフロントエンドだろうがバックエンドだろうがフリーのコンテンツだろうが本だろうが、どこを切り取っても同じ根本から始まってますから一貫性あるんですよ。でもその例えばね、他のやり方でしたら、そのポジショニング、同じポジショニング戦略でもね、ここが一番売れるマーケット、ターゲットで、ここのに売れるのはこういうキャラとこういうメッセージで、それを演じたりするんです。要は本来の自分とは違うキャラを演じるんです。でそれ短期的には売れるんですけど、途中で絶対辻褄が合わなくなるんですよ。苦しくなったり、だって嘘だからさ。でうちの場合はそういうやり方ではないということですね。だから、まあ、結構時間がかかったりするんですけど、もっとだから短期的に成果を出すやり方っていうのはありますけども、大体ね途中でエネルギー切れしたりするんですよね。あとはそのバックエンドから作るので、出版っていうことで言ったら、まあそれももちろん多少遅くなったりとかしますけれども、出版は別に、いや宣伝ツールですから、マーケティングツールですから、で本が出るときにはもう全部バックエンドのまでのロードマップもできているということですね。はい。